今日は説教題はそのままにしておきたいとは思うんですけれども、けれども説教題に引っ張られてちょっと話が分からなくなっちゃいけないと思いまして、先にお答え しておきますけれども、本来ならば今日の説教題っていうのは聖書とは何か、聖書とは何を語るのかというような題になるのが本当のようなお話をいたします。キリスト教会にとって聖書っていうのは他の何にも代え難い大切な本であるということは、これは誰もが常識としてわきまえていることだと思います。けれどもこの聖書をどんなふうに読み、そこから何を発見しようとしているかということについては、教会に今日初めて訪れた人であるとか、あるいは教会外で聖書を読んでいる方とか、それどころか長く教会に通う方々の間にあっても、これははっきり言うことがなかなか難しいというか、曖昧であるということが案外あるかもしれません。聖書が大切だという知識はある、それを重んじようという思いもあるけれども、じゃあ実際にその聖書を大切にしよう、重んじようとしてそれを開き読み始めるとき、そこから何を聞き取り、自分がどう向き合うならばこの書を大切にしたことになるのか、重んじたことになるのか、聞くべきことを聞き取ったことになるのか。例えば先週お話ししました聖書箇所では、ファリサイ派のある聖書学者が聖書全体を表す要約する言葉として律法という言い方をいたしました。律法っていうのは、これ漢字をひっくり返せば分かりますように法律ということです。聖書というのは神様が人間にくださった法律、掟、戒め、これに従って生きていくならば神様に喜ばれる、あるいは人間が幸せに生きることができるようになる人生の道しるべ、ガイドブックだとファリサイ派の人々は捉えたのであります。近代においても、例えばトルストイというロシアの作家は同じように聖書から読み取られました掟、戒めを文字通り素朴に実行するという形で聖書を重んじました。現代でも何年か前に読んだ方がいらっしゃるか、聖書男バイブルマンという本がですね、結構売れまして、これは現代ニューヨークで聖書の教えを1年間文字通りそのまま忠実に守ってみる生活をしましたジャーナリストのおかしくも真面目な悪戦苦闘の日記なんですね。勧誘してはならない、勧誘した者はには石を投げつけなければならないという御言葉を聞きまして、芸能人のスキャンダルがあったら、そのバイブル男がですね、聖書男がですね、石を持ってその芸能人に投げつけに行くということをしたと。そうやって1年間聖書の言葉を文字通りに守ろうとした。こういう形での、聖書の重んじ方っていうのは、トルストイとかニューヨークの現代ジャーナリストという教会の本筋とは少しずれた人、教会の中でこういうことを実行したわけではない人のみならず、私たち教会の中でも聖書の中から具体的な生き方の指針を得ようと、神の導きを得ようと、この書を読むということは、これは一つの正しいやり方であると思います。例えば私たちが毎月第一週の礼拝の中で告白しています日本キリスト教団信仰告白の中には、聖書は聖霊によりて神につき救いにつき全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なりという告白文があります。神の言葉である聖書という書物は信仰にとっての基準だけでなく、私たちの生活の誤りなき規範なのだという告白です。聖書によって私たちの生活の意味も与えられ、方向も与えられ、規範が与えられ、形作られていくっていうんですね。そのことを日本キリスト教団に属する教会は信じているけれども、聖書が私たちの生活の誤りなき規範であるというとき、 私たちは機械的に聖書の文章の一点一角が文字通り私たちの生活や行動を律するものとしなければならないのでしょうか。それこそ先週の説教で申し上げたましたように、旧約聖書だけで613の戒めを取り出すことができる、その613の戒めをいちいち守っていれば聖書に聞き従ったことになるのか、それによって生活が整えられていくということになるのか。もちろん教会はそんなふうには考えてこなかったんです。ファリサイ派の聖書の重んじ方、トルストイの聖書の重んじ方は本当の聖書の読み方でも重んじ方でもないと教会は教わってきたのです。私たちもまたこの聖書66巻を信仰と生活との誤りなき規範、基準としながらも、しかしそれはここから取り出すことができる掟として、その掟を文字通り実行することによって生活の規範としているわけではないのであります。しかしそれはどうでしょうか。教会っていうのがトルストイとかに比べると不徹底だということでしょうか。妥協してしまっているということでしょうか。そうではありません。聖書の本当の読み方を教わってきたからです。聖書から何を聞き取り、何を発見すれば本当の意味で聖書を大切にすることになるのかということを教わってきたからであります。誰に教わったのか。私たちの主イエス・キリスト様からであります。イエス様から私たちは聖書の本当の読み方を教わってきたんですよ。聖書の言葉を文字通りに忠実に従っていこうと願ったファリサイ派の生き方とは全然違った聖書の本当の読み方を教わってきたんですよ。教会に連なるキリスト者たちはそれを自分の言葉でではっきりと語ることはできないかもしれません。私のような牧師のように四六時中聖書とか神学書に首っ引きの人間とは違って、なんていうか曖昧な部分を持っているかもしれないと思いますけれども、実はここにいる誰一人例外なくみんなイエス様から聖書の本当の読み方を教わっているんです。前置きが少し長くなっているようですが、今申し上げたことすべてが今日の聖書箇所において起こっている出来事であると私は思います。主イエス様が本当の聖書の読み方を教えてくださった箇所の一つが今日の聖書箇所だと思います。このところに至るまでイエス様は当時のいろいろな信仰のグループと論争をし続けてこられたのです。で、イエス様がその当時のいろいろな信仰のグループの人々と何を論争したかといえば、結局聖書の読み方についてでした。皇帝に税金を納めてよいか、納めてはならないか、死者の復活はあるか、死者の復活はないか、どれが一番大切な戒めか、あれだろうかこれだろうか、それぞれが聖書を熱心に読み、これこそ聖書の語る本当だと確信を持って主イエスに近づき論争を挑んだのであります。そしてその論争の最後の部分で今日聖書記者に読んでいただきました箇所ですが、聖書の言葉を神が人間にくださった生活の指針、生活の具体的な掟と信じる者の代表格であったファリサイ派の人々に囲まれる中で、今度は主イエスの方から問いかけられたんです。それは本当の聖書の読み方を彼らに教えるためであります。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。メシア、聖書に約束されました救い主の名称です。今はローマ帝国という外国の支配を受けなければならないイスラエルの人々、皇帝の肖像画がついた貨幣を使わなければならない、上にいる者も下にいる者も同じ神の民の血を分けた同胞がローマ帝国っていう外国の手先となって 自分たちを苦しめることを耐え忍ばなければならない。けれどもやがて主なる神様がこの私たちの苦しい嘆きの声を聞き取り、約束の救い主メシアを送ってくださる。その救い主は神の預言者たちの語った言い伝えに従えば、あのダビデの末裔として生まれてくる。イスラエルを強大な国として保ち続けた王様ダビデの子孫として、その救い主はお生まれになる。マタイによる福音書の冒頭に掲げられました主イエスの系図によれば、そのイスラエル民族の希望の通りに、イエス・キリストというお方はダビデの家系に属するヨハネの息子として、ダビデ王家の子孫としてお生まれになったのであります。主イエスはその背後に神の御手が働いているとしか言いようのない不思議な歴史の導きにより、ダビデの町ベツレヘムでダビデの末裔としてお生まれになったのです。その意味では主イエスがダビデ王家の家系に生まれてきたお方であるということは、これは主イエスのブランド力を高める血統書の役割を果たすと言っても言い過ぎではなかったのであります。福音書が、このマタイによる福音書がその冒頭でそのダビデの系図を掲げることによって、主イエスのメシア救い主であること、この福音書を読むユダヤ人たちに広く述べ伝えようとした、宣伝しようとした意図があったと考えることは、これは全く的外れなことではないのであります。ところが主イエスは今日のファリサイ派への質問を通して、その血統書からご自分を解き放ってしまおうとされるのであります。43節、イエスは言われた。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか。でそう言いながら、旧約聖書に収められています詩編110編の一節を引用されたんです。主は私の主にお告げになった。私の右の座に着きなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのかって言うんですよ。これ詩編110編第一節、ダビデの詩というふうに表題のついた詩編の言葉の一節であります。でこの詩編の表題にあります通り、この詩編110編の作者がダビデ王様であるならば、主は私の主にお告げになったと語る二人の主とはそれぞれ一体誰のことになるのか。最初の主の方は、これは分かりやすい、疑いなく主なる神様のことであります。主なる神様がダビデのもう一人の主に向かって、私の右に座していなさいって言葉をかけた。けれども主なる神様から語りかけられましたダビデのもう一人の主人っていうのは誰のことなんでしょうか。一つの伝承によれば、これはメシア、救い主のことだ、救い主のことを言っているんだって読まれてきたんです。でその伝承の読み方に従うならば、ダビデが神の霊感に感じて、神様からの霊を受けて天上の世界をパーッと開いて、それを垣間見せていただいて、その光景をですね、自分が見た幻を詩にしたんだ。主なる神様がやがて来てくださる私のメシア、救い主に向かって仰せになっている。私があなたの敵を一掃するまで私の右の座に座っていなさいと、そういう天のやり取りをダビデが見て、それを書いている。私はこの当時の人々がどこまでこの読み方を常識としていたのか、このような 詩編110編の読み方、聖書の読み方をされた主イエスの言葉を、それを聞かされたファリサイ派の人々は喜んで聞いたのか、これよく分かりません。しかしいずれにせよ主イエスははっきりとおっしゃってるんですよ。ダビデ自身がメシアのことを私の主と呼んでいるではないか。あなた方ファリサイ派を中心とする世の人々は、自分たちが待ち望んでいる救い主メシアはダビデの子孫として生まれてくる人間の王様だと思っていると思うけども、それだけでは言い尽くせない存在ではないか。ダビデをして主と言わしめるほどの大きな大きな存在ではないか。メシアっていうのはそういう存在じゃないか。そんなこともあなた方は分かっていないね。で、この主イエスのお言葉にファリサイ派の人々は誰一人いい一言も言い返すことができなかったって言います。で、その時から主イエスにあえて論争を仕掛ける者はいなくなったって言うんです。しかしこの主イエスのお言葉っていうのは本当に一言も言い返せないような完璧な答えだったんでしょうか。それほどに彼らはファリサイ派の聖書解釈よりも徹底した聖書の読み方を主がなしたということなんでしょうか。私そう言い切れないと思うんです。今日の場面では彼らは一言も言い返せなくなるんですけれども、この引用されました詩編110編の言葉をこれまともに研究していけば、むしろ主イエスの読み方っていうのはこれ聖書学的に言えば全然的を射てない異質な読み方であったということがむしろ明らかになっちゃうような読み方をされている。例えばファリサイ派のように聖書の文字の一点一角をおろそかにせず忠実に聖書を読み解こうとしている現代の聖書学者たちは、この詩編110編はダビデが作者であることなんていうのは全く考えられないっていうんですよ。丹念な研究によってこれがダビデのものだと語っている詩編の表題っていうのは、最初のこの詩編の作者とは別の人の手によって後から付けられたものだっていうことが明らかにされちゃってるんですよ。ではこの詩編の作者の本当の人物像っていうのはどうなるのか。表題を除いて皆さんのお手元の新共同訳の詩編第110編を見直してみますと、皆さん自身が読んでみればこの詩編の作者がどういうものか分かってくると思う。これ王様じゃなくて明らかに王様の家来が語った言葉であるっていうことに気づかされるでしょう。で、学者たちは家来の中でもおそらく宮廷に仕えていた宮廷預言者の一人であろうって言うんですよ。で、この詩編は自然に読むならば宮廷預言者が王様に神様の言葉を告げている、そういう言葉です。主なる神様が私の主君である王様にお告げになっています。神である私の右の座に座っていなさい。私が王として立てたあなたの足元にあなたの敵を屈服させるその時まで。王様に神様の励ましの言葉を預言者が告げている、そういう詩編です。これ何も信仰のない聖書学者たちの結論じゃなくて信仰深い聖書学者の結論でもあるんですよ。これは詩編第110編というのは元来主イエスがお読みになったようなメシアのことを語る言葉ではないと。だから今日の箇所で主イエスに一言も言い返せなかったというのは、そのお答えがファリサイ派たちが熱心に求めたような、それこそ人間のすべての力を注ぎ込んで明らかにされていくような 聖書の姿、そこから見えてくる聖書の姿の最終形態のような解釈をシュエスがしてみせたからというわけじゃないんですよ。だから一言も言えなくなっちゃったんじゃないんですよ。ファリサイ派の人々が、彼らがこれまでもしてきたように一生懸命に聖書を重んじ丁寧に調べ研究していくならば、そういう土俵においては現代聖書学者がこの詩篇110篇はメシア預言ではないと言いましたように、シュエスの聖書引用に対して返すべき言葉っていうのはたくさんあるんですよ。イエスよ、あなたの聖書の読み方は学問的に正しくない、これはメシアのことを語る言葉ではないって、ファリサイ派だってそれから何百年と聖書を研究し続ければ言えるようになった。けれども彼らが返す言葉がなかったっていうのは、そういう土俵で話し合ったというか、そういう土俵の話じゃないと思うんです。シュエスの詩篇110篇の読み方というのは、聖書学的には誤ったものだと返す言葉があるにもかかわらず、ファリサイ派の人たちがシュエスの言葉に対して一言も返せなかった。これ示唆深いことだと思うんです。でそれは聖書という事柄に即したことだと思うんです。シュエスというお方が聖書を解き明かし始めるとき、ファリサイ派や聖書学者たちが読んでいる土俵、聖書を重んじようとしている次元とは、これ別の扉が開いちゃうんですよ。シュエスにとっていわば聖書の文字っていうのは扉であり、シュエスが聖書を語り出されるとその扉が開かれ、文字の表面をただなぞっていくような読み方とは根本的に違う神の生きた思いが立ち上がってきてしまうような、そういう聖書の読み方がなされる。例えば殺すなという十戒の言葉、これは文字を大切にして読むならば殺人を禁ずる言葉ですけれども、シュエスがこの言葉を語り出されると、兄弟に腹を立てる者はすでにこの罪を犯しているんだということになるんですよ。立法に記されています大切な、まあ、実戒の大切な戒めの一つの安息日も同じです。安息日を守って、これを聖とせよも全く同じ。主はご自分を安息日の主だと述べられ、安息日に自由に振る舞われた。でこういう殺すなにしろ安息日の守り方にしろ実戒の言葉の捉え方ですけれども、こういうのはですね、聖書学者の聖書の読み方とは根本的に異なってるんですよ。まるでその言葉を発した当の神ご自身が、この言葉の意図はこういうことだったんだよって、そう語ってくださらない限りは、いくらその文字の表面を眺めたって分かってこないような聖書の解き明かし方をシュエスはなさるんですよ。つまりシュエスは福音書の中にたびたび書かれていますように、それがシュエスを、人々がシュエスを見た時に驚いたことですけれども、権威あるものとして聖書をお解きになった。つまり私たち人間が最高の頭脳と最高の分析技術を用いて聖書の言葉が今の形まで出来上がっていく過程で、最初の著者、最初の作者が意図したことをほとんど 100% に近い完璧な形で明らかにすることができたって、この書物の誠の執筆者であられる神ご自身、この誠の執筆者が神ご自身であられるならば、聖書学者ですら、あるいはこの聖書を実際に書いたその現実の人間ですら、 口をつぐまざるを得ない、一言も言葉がなくなる地点っていうものがこれ存在するんですよ。存在するはずです。でそれは長い時間大勢の人間を通して書かれてきたこの聖書という書物を書かしめたただお一人。この聖書の中には物語もあるし、歴史もある、フィクションもある、法令集もある、神話、歌、ことわざ、伝記、偶話、例え話、手紙、まあなんていうかこの世にあります人間の用いることが可能な多様な文学形式、文学様式を通して、しかしそれを書かしめたただお一人の方の意図、もしもそのお方が口を開いてご自分の意図を語り出されたら、これはどんな学者も批評家も、いや聖書を書いた福音書記者でさえ、預言者たちでさえ、これ顔を赤くして黙るほかないんですよ。シュエスのお答えに対して誰も一言も言い返せなかったっていうのはこういうことだと思います。でこのことはですね、いちいち全部どこの聖書箇所にそういうことが書かれているのかと挙げませんけども、聖書自身が実は至るところでずっと言い続けていることですね。聖書の言葉が本当に分かるようになるためには、聖書自身が自分を開いてくれなければならない、つまり神が教えてくれるのでなければならない、また別の言葉で言えば、主イエスに手引きしていただかなければこれは分からない、さらにもう一つ別の言い方をするならば、聖霊によらなければ決して分からない。もちろんこれ人間の言葉で書かれてますから、分からない言葉で書いてあるわけじゃないですから、天上の言葉で書いてあるわけじゃないですから、読めばそれぞれが感想を抱くことができますし、あ、こういうことが書いてあるんだなということが分かります。またそれを書いた当時の人間、まあ預言者とか使徒とか、そういう人たちの世界観であるとか思想であるとか人生観を垣間見ることもできる、そのことを知ることもできるけれども、なおそれでは決定的に聖書を読んだことにはならないっていう可能性があるんですよ。どんな賢い人が熱心に読んでも、それこそ東大の西洋古典史家っていう、古典史学科かなっていうところでは、あの聖書を熱心に研究してますけれども、そういう日本最高の頭脳が一生懸命読んで、今言った使徒や預言者の思想とか思考とか世界観とか、そういうのを我々よりずっと深く知ったとしても、それでもなお聖書は閉ざされた書物であり得るんですよ。けれども我々にそんな頭がなかったとしても、詩編119編130節が語りますように、御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます、そういうことが起こるんですよ。御言葉が開かれて光が差してきて聖書が分かるっていうことが起こるんですよ。その時初めて聖書は聖書として読まれたことになります。聖書の言葉からさらに具体的に申します。聖書が本当に読めた、本当に分かった、これ以上何も言うことはないと言える時というのは、シュエスに教わった時なんですよ。そしてシュエスに教えてもらって聖書が分かる時っていうのはどういうことが起こるかっていうと、聖書のこの66巻の聖書のどの部分を読んでも、その中にシュエスのお姿を見つけることができた時なんですよ。シュエスはそういう聖書の読み方が本当の聖書の読み方だっておっしゃるんです。どんなにこの御言葉によって 具体的な生活の中で、あのこと、このことをするようにこうやって生きなければならないって心に迫るものがあったとしても、感動してこれを読んだとしても、それは聖書を読んだことにならないんですよ。ここに本当に霊的な感動というようなものを感じたとしても、主イエスが見えなければ、人間の限界のうちにある分かり方をしているだけに過ぎないっていうことがあるんですよ。これ読んでも主イエスが見えてこなければ聖書を読んだことにならない。このことを主イエスははっきりとヨハネによる福音書5章39節でお語りになっています。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証ししているものだ。この点において現代聖書学的には誤っています。主イエスの詩編第110編の読み方っていうのは、これ私たちに本当の聖書の読み方を主イエスが教えてくださっている言葉なんです。主イエスを指し示しているからです。どこを読んでも、例えばレビ記のような食物規定を読んでも、あるいは敵対民族の皆殺しを語るような聖書の言葉を読んだとしても、そこに主イエスのお姿が見えてこなければ、聖書を本当の意味で読んだことにはならない。そしてもう一度申し上げますが、私たちもこのような聖書の読み方を神より教わったのであります。四六時中聖書の言葉、神学の言葉に触れ続けているような私のようなもののように、はっきりと自分の言葉で言語化するってことは難しいということがあったとしても、皆さんの前にも聖書の言葉は開かれまして、本当の意味でもう聖書と出会っている、いや生ける神とイエス・キリストと皆さんはもう出会っている、そういう出会いが与えられている。もちろん正確に言って、皆さんがそういう読み方を見つけたんじゃありません。礼拝に連なり、説教を聞き続け、この礼拝に支えられながら聖書を読む中で、聖書が開かれて光が差し込んできて、あ、イエス・キリストこそがこの自分の救い主だって教えていただいたんです。分からせていただいたんです。だから誰も自分を誇ることはできません。分からせていただいただけだから。多くの人が聖書は神様からのラブレターだと言います。それこそが今日私がお話ししたことを最も簡潔に言い表した言葉であると思います。最も簡潔に言い表した言葉を今までごちゃごちゃと申し上げました。聖書は神様からのラブレターである。聖書っていうのは掟とか法律とか戒めである前にラブレターなんですよ。それがイエス・キリスト、この書物がイエス・キリストを全力で指さしているから、これやっぱり神様からのラブレターっていうのが一番いいなって思います。私も最近フラッシュモブというのが流行っています。ご存知でしょうか、フラッシュモブ。例えばですね、ネット上で呼び集められた人がですね、本当に単なる街中でですね、突然同時刻にタイミングを合わせて踊ったり芝居をしたりし始めて、まあ道行く人を驚かせ楽しませる、こういうこと、これフラッシュモブっていうことなんですね。で、YouTube ってありますけれども、 YouTube を見てもたくさんフラッシュモブの動画を見つけることができるんですね。でもフラッシュモブっていうのは、その動画の中でも一番多いのはですね、単にですね、道行く人を楽しませようとして突然始めるっていうよりも、むしろこれ プロポーズのための道具として用いられているんですね、フラッシュモブが。つまり一人の男性がプロポーズをするときに普段のデート中にフラッシュモブを仕込むんですよ。彼女にはまだ顔が割れていない友人とか知人とか、あるいはネット上で呼びかけて集めた人々の協力を得て今日プロポーズしようっていう決められた時間の決められた場所、決められたタイミングをきっかけに突然その二人の周りの人がですね踊り出したり劇を始めたり、でそのクライマックスでやおらポケットから指輪を取り出してひざまずいて、まあ、こうプロポーズするわけですよ、結婚してくださいって。そういうふうにフラッシュモブが使われる。でまあ道中で突然行われるわけですから、あるいはレストランの中で突然行われるわけですから、この彼氏 彼女だけじゃない、周りの人たちもたまたまそこに居合わせた通行人もいる。でその人たちは、まあ、面白がって集められた一人一人のエキストラの芝居とかダンスに目を奪われて喜んでスマホで撮影しまして、けれどもそのエキストラのダンスがどんなうまくったってどんな下手だったってこれメインじゃないんですよ。そのエキストラの名前や職業や趣味やダンスのセンスやそういうものを一生懸命丹念に調べたって今目の前に起きていることの本当の説明にはならないんですよ。目の前で起きたことの本当の意味はそのフラッシュモブが指し示すただ一点、ひざまずいた男性から指輪を差し出された女性にしか本当のことはわからない。聖書っていうのはそういうものなんですよ。聖書66巻、これ66人以上の人々のもっともっと多くの人間の手を経て長い時間を経てさまざまな文体と様式で書かれましたこの人間の書物。しかしそれが指し示そうとしている一点があるんですよ。本当の著者がこの書物をこういう形にした本当の著者がこの思いをこの人に届けたい、そのためにさまざまな人間を用いて指し示している一点があるんですよ。それがこの世に送られました神の一人子イエス・キリストっていう一点ですよ。見なさい、私たちがあなたをどんなに愛しているか、あなたのために送った私の一人子を見なさい、その十字架を見なさい、その復活を見なさい、それはすべてあなたたちのためだ、あなたたちを罪と死と滅びに引き渡さず私のものとしてあなたたちを救うために私が差し伸べた愛の手だ、愛の手紙だ、そういうふうに神から語りかけていただいている宛先のある人って誰でしょうか。その宛先は今日この言葉を聞いたここにいる私たちすべてであります。私たちはフラッシュモブにたまたま居合わせた赤の他人ではなくて、神が目当てとするその愛しの人間であります。聖書を読んでほしい、御子を見てほしい、私の愛を受け取ってほしい。でこのことがよくわかるとき私たちの生き方が変わらないということはあるのでしょうか。聖書を掟の書、人生のガイドブックとみなしていた時以上にもっともっと大きく私たちの生き方は 変わらざるを得ないのではないでしょうか。それが聖書が私たちの信仰と生活の誤りなき規範であるということなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、長い時を経て、多くの人の時を手を経てけれども、今私たちに語りかけてくださるあなたであることを心より感謝いたします。この分厚い書物を通して、どんなにあなたが私たちを愛しているか、御子が私たちのためにのみ来てくださったかを教えてくださいます。どうぞ私たちの心をあなたが開いてくださり、このことを受け止めることができますように、本当に聖書を読むことができるようにしてくださいますように、そのことをあなたが願っていますから、必ずそのことが起こることを期待いたします。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。